恵みをいただく御言葉は申命記の22章22節から30節までです。申命記22章22節から30節、はじめに22節をお読みします。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、結婚という関係について、男と女という関係について、そして神と人との関係、私たち教会とイエス・キリストとの関係について、正しく今日教えてください。それは一対一であり、主は唯一であり、また私たちが行くべき相手はただ一人であること、主よ、この結婚という奥義について今日私たちに教えてください。どうかこの語るしもべの唇をあなたが記憶し、今この思いと心とを整えて、あなたの御言葉を語るにふさわしく整えてください。生徒たち一人一人記憶してください。イエス・キリストの血を今塗ります。どうか耳を開いてください。御言葉に対して心を開いてください。どうかあなたがお語りください。しもべたちは聞きます。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。引き続き夫婦の関係について見ております。前回のところを見ますと、夫のある身であるところの女が、もし、結婚前にですね、みだらなことをしていたことが発覚したら、その女性は石打ちの刑に処さなければならない。でもし、その女性が身を定職に保ってきたのに、男が口実を構えて偽りの証言したのであれば、その男性に対しては鞭打ちの刑と、またかなりの高額の罰金と、それからその女性とはもう決して離縁することができない、一生その女性の面倒を見なければならないという、そういう責任が負わされました。結婚の関係は責任のある関係です。そして神様は子供のほか、その責任をですね、非常に厳しく命じております。神様を知らない人たちは結婚という関係について、なんかただの紙切れ一枚じゃないかいう人もおります。また、肉体関係についてですね、かなり、もう責任ということがもうなくなって、それをなく、ただ快楽の道具として、そういうふうに考えている、そういう風潮が最近ありますけれども、でも、聖書が示しているところにおいては、夫婦の関係、すなわち、肉体関係、夫婦の関係と肉体関係は一つです。ですから、結婚なき肉体関係は、聖書はそれは不当であることを命じています。夫婦の関係と肉体関係、それは責任を伴った関係であることをここでは説いております。ですから、責任なき肉体関係や夫婦の関係はですね、もう不幸でしかありません。破滅をもたらすものです。 この22節だけ、まあ、今お読みしましたけれども、ここではですね、夫のある女と寝ている男が見つかった場合、ね、不倫ですね、いわゆる。その場合は男も女も2人とも死ななければならないと定められております。23節からのところもお読みします。ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけてこれと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死ななければならない。これはその女が町の中におりながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。もし男が野で婚約中の女を見かけ、その女を捕まえてこれと一緒に寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。その女には何もしてはならない。その女には死刑にあたる罪はない。この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じである。この男が野で彼女を見かけ、婚約中のその女が叫んだが救う者がいなかったからである。ここではですね、婚約中の、女性が、その婚約の相手ではない男と、そういう肉体関係を結んだ場合について書かれておりますけれども、2通りの、ケースがあります。まず1つ目のケースは町、それが町の中で行われた場合で、もう1つのケースが、25節からの野で、ね、町ではないところ、人がいないところですね、そこです。それが行われた場合です。で、婚約ということもイスラエルにおいては結婚と同じレベルのその責任が伴う関係です。で、婚約は、まあ、自由に破棄はできるんですけども、しかし相手がいるという状態であることには変わりはありません。婚約中の、まあ、少女が、ね、他の男と、寝た場合、それが町で行われた場合は、その場合は2人とも死刑ということになります。で、なぜならその女がですね、町の中におりながら叫ばなかったから でそれで、要するに、まあ、合意ですね、受け入れたということですね。ですから、婚約の相手がおりながら他の男が、来て、でそれで、男も女も合意の上でそういう肉体関係を結ぶ、これは、まあ、結婚のその時と反しているわけです。ですから2人とも死刑ということになるわけです。まあ、ただしですね、のでそれが行われた場合、それは、男だけが死ななければならない。でそれは女がですね、その時叫ぶことが叫んでも、まあ、助けてくれる人がいないからですね、町の中とは違って、で、もうその男の力づくだけでもう、ただ蹂躙されてしまうだけ、まあ、そういうわけですから、この場合は男だけが死刑になります。で、26節見ますと、この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じである。ね、ですから女性のその締結を力ずくで奪うということは命を奪ったのと同じであるわけですね。その女性の、まあ、人格を奪う、その女性の将来を奪う、それと同じです。ですから性的なその関係は本当に命に関わる関係でもあるわけです。ですから、 強姦の罪は本当に、重くするべきであり、でそれでそのことをですね、現代の私たちもそれを知るべきです。しっかりと心に刻みつけておくべきです。でまた28節から以降もお読みします。もしある男がまだ婚約していない少女の女を見かけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女と寝たその男はこの女の父に金50シェケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。誰も自分の父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。アーメン。ここではですね、まだ婚約もしていない場合ですね、で婚約していない女性と、その男性が一緒に寝た場合で、それが発覚した場合は、もうこれは死刑ではないんですね。両方とも生かされてはいるんですけども、しかし責任を取らなくてはならないんです。女とその寝たその男は、その女の父親に銀50シェケル、これは花嫁料ですね。昨日のところでの罰金は100シェケルで、ですから花嫁料の2倍だったわけです。銀50シェケルを父親に渡して、そして二人は妻となる。ですから責任を取らされるわけです。一生です。一生この女をしかも離縁することはできません。婚約という期間を経ず、ただ肉体関係を先に結ぶからには責任を取らなくてはならないんです。ここのところで3つのケースがありました。一つ目は、夫婦関係、もう結婚した後の夫のある妻とその、もし不倫が発覚した場合は死刑で、それで、二つ目のケースは婚約という期間、婚約中の男女が、寝て婚約中の男女 でしかも相手がいるのに、その相手以外と寝ていることが発覚した場合は、それもまた死刑ですね。ただしがあって、女性の方がもう力ずくで、そういう、防御する手段がないなかったようなケースである場合は、女性は、命を落とされることはなく、その男の方が死刑にされる。で3つ目のケースは、まだ婚約をしていない状態の場合の男女が、そういう肉体関係を結んだ場合は、それは生かされて、両方とも生かされて、そして責任を取る、一生涯ですね、その夫婦として離縁することはできない。でここを見ますとですね、やはり結婚ということについて、肉体関係ということについては、相手はただ一人であり、そして排他的なものであることが分かります。ですから男と女との夫婦関係、それは一対一です。排他的なんです。冒頭でお読みしましたのは、また申命記の6章だったんですけども、そこでもですね、神と人との関係、これも、神はただお一人であるということを、これが書いてありました。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと。ですから神と人との関係は一対一、唯一であり排他的です。で夫婦の関係、これは神と人との関係を表しております。女性にとって、夫であるべき人は一人だけであるべきであり、また男性にとっても妻であるべき女性は本来一人だけです。 一夫多妻制の国とかあるんですけども、でもそれは神様の創造の権利から外れた状態であるわけですね。それと同じように神と人との関係も一対一であり排他的です。神様以外にも他に神があるということはあってはならないんです。誰も二人の主人に仕えることはできないとイエス様はおっしゃいました。一方を重んじ他方を軽んじるからです。だから人はですね、 世の富に仕え同時に神様にも仕えるということ、これはできないとイエス様はおっしゃいました。それと同じように夫婦の関係も一対一であるわけです。ですからそれ以外のですね、自分の伴侶以外の人と肉体関係を結んではならない。で、なんで肉体関係を結ぶこと、本来あるべき夫や妻以外と肉体関係を結ぶことがこんなに良くないか。それは、自分自身がなんか性病を受けないためとか、そういう、確かに自分のためであることもちょっとあるでしょう。でもむしろですね、社会的責任のためです。肉体関係を結ぶということ、それは一つと一つ肉となるということです。パウロがコリントの人たちに対して、あなた方は遊女の体とキリストと一つになることはできない、肉体関係を結ぶと相手と一つ体となるのだということをあなた方は知らないのですか。キリストと一つとなっておきながら同時に遊女と一つ体となる、そんなことはあってはならないとパウロは言いました。また結婚ということはですね、責任のある関係です。結婚は一つの事業です。大きな事業です。生涯をかけた。もし、皆さんの結婚している方、妻とか夫とか、まだ未婚の方は自分の彼氏とか彼女とか他のものと肉体関係を結んだってなるとちょっと嫌ですよね。これについて、何とも思わない人は、おそらくいないと思います。いたとしたらちょっと異常ですね。自分の、お父さんとかお母さんが、他のなんか自分のその相手以外、夫婦関係以外と肉体関係を結んだって言ったら、やっぱり政治的な嫌悪感を覚えるのが正常なはずです。皆さんの息子娘が、肉体関係を、本来あるべき夫婦の関係以外で肉体関係を結ぶとしたら、それも嫌ですよね。肉体関係を結ぶというのはこのようにですね、家族に対する責任、これから夫婦の関係を築いて子供を産んで孫を産んで、そういうですね、自分の息子や娘、また孫たち、ゆくゆくは一家の士族に関わる問題であるわけです。ですからこの、夫婦がお互いに締結を守るということは、ですから命を産んで増やして地に満ちていくということを、これをですね、正常に行うためです。もし、不倫をしていたということであれば、一家全体に亀裂を生じますね。子供がまだ、幼くてという場合、お父さんがお母さんを裏切ったとか、そういうのを子供にとって深い深い傷になって、そして子供の将来のその性的関係、夫婦関係に暗い影を落とすことになってしまうわけです。だから神様はことのほか、この結婚前の締結を守ること、結婚の後のその締結を守ること、これに対してことのほか厳しく命じているわけです。また結婚の関係はキリストと教会の関係をも表しております。キリストと教会の関係もまた、相手ありきであり、その相手は唯一いつであり、それは、それ以外を、イエス様以外を主人にしてはならないものです。私たちは、イエス様に対して本当に締結を守っているかどうか、これは本当に私たちの、心をよく点検するべきことですね。このように結婚の関係はですね、時 とても、イスラエルにおいては重要なものであり責任を伴った関係であるわけですけれども、でもですね、人はそれを守りきることができないんですね。人はそれを破ってしまいます。罪があります。でもイエス様は罪を犯したとしてもですね、でもそれについてイエス様に立ち返るのであればそれを許してくださいます。そして、ね、許してくださるんですけども、でももう罪に戻ってはならないともイエス様はおっしゃいます。イエス様は何でもかんでも許してくださるのだから、だから性的関係を自由に持っていいんだということではないんです。イエス様はちゃんとその後ですね、もうこれからは罪を犯してはなりませんとしっかりと言われます。ヨハネの福音書の8章のところに、会員の現場で捕らえられた女の話が出てきます。ヨハネの8章です。ヨハネの福音書8章の2節から11節までのところですね。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？会員の現場で捕らえられた女といえばもう、ね、死刑であることが、締め記の本を見ますと明らかなわけですね。でもちょっとここで不審な点があります。夫婦がですね、その、まあ、別の男と寝た、まあ、女が別の夫以外のものと寝た場合は、まあ、確かに死刑ではあるんですけど もその場合はですね両成敗であるはずです。男も女も。でもここでは女しかおりません。会、ね、の現場で現行犯逮捕であるわけですから当然男も引きずり出されて叱るべきなんですけど、でもなぜかここでですね女しかいない。これはどういうことか、何か裏がありそうですね。その裏というのは6節です。彼らはイエスを試してこう言ったのである、ね、要するに、それでイエス様を告発する理由を得るためであったと書いてあります。イエス様を告発する理由で、ですから女だけをですね陥れて、男は、まあ、きっと、まあ、グルだったでしょうね。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。イエス様は告発者に対して、ね、夫の方はどうしたのってそういうふうに突っ込むことをすることなく、ただ黙って地面に指で書いておられました。もうここでですね、突っ込みどころは満載であるはずなんですけども、でもイエス様はそのパリサイ派の人に対しても、律法学者のパリサイ人ですね、この両者に対しても何も指摘することなく、ただ黙って地面に何かを書いておられました。何節以降、けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。 女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。アメン。ここで人々はですね、年長者から始めて一人一人出てきました。なんで出て行ったか。イエス様のたった一言、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいという言葉によってです。年長者はですね、長く生きていますから、ですから生きれば生きるほど罪を積み重ねていることを、それを心に示され刺されました。人はですね、誰もモーセの律法を完全に守りきることはできないんです。たまたまですから、ね、石打ちの刑にされる人というのは、まあ、このようにたまたま訴えられて、でそれで弁解の余地がないときですね、でも人は誰しも多くの罪を犯しておりながら、でも多くを許されて、ね、多くがそのまま、ね、罪に定められないで生きながらえております。でそれで人はですね、あ、罪を犯しても許されるんだ、罪を犯しても何の罰もすぐに下らないんだ、そういうふうに勘違いしてですね、もっともっと罪を犯して、そうして生きていく人もあれば、あるいは自分が罪を犯すということについて本当に心刺される思いをしながら生きていく人もおります。イエス様は全ての人に対して、ね、この勧誘を犯した女に対しても、また、このパリサイ派や律法学者の人たちに対しても、罪を告発するその権限は持っていたはずなんです。でもイエス様はそれをしませんでした。私たち全てを救うためです。罪から、この勧誘に満ちた意欲から救うためです。そのためにイエス様は十字架にかかられたんです。その身に呪いを負ってくださいました。本来私たち人間の全部がですね、罪を犯しました。本来人間は全てが呪いを受けるべきでした。でもイエス様が身代わりになって呪いを一手に引き受けて死んでくださった。だからこのイエス様を仰ぎ見る人はですね、皆救われるんです。イエス様のその十字架をないがしろにしてはならないんです。イエス様はこの女に、今からは決して罪を犯してはなりませんと言いました。罪を許されたからには、もうイエス様のその十字架をないがしろにしてはならないんです。私たちはね、カインにしろその他にしろ罪を犯しながら生きているものですけども、でもイエス様を主とし続けるのであるならば許されます。皆さんが唯一ね、主とするべきお方はイエス様だけです。イエス様だけなんです。だから私たちは許されたからには、もうこのイエス様だけを主として歩んでいくべきです。イエス様以外のですね、やっぱり世の富、ね、お金があれば、ね、なんか犯罪を犯してもちょっと賄賂を渡せば許してもらえるとか、だから金だとか、そういうことではないんですね。主とするべきお方はイエス様だけなんです。そうしてこそ私たちは、ね、世を罪を犯しながら、罪を飲み食いしながら生きていく世において、でも罪定めされず、イエス様から許され、父なる神様からも許されたものとなっていくんです。 どうかこのお方を唯一としましょう。結婚の関係においては相手は唯一でした。そしてそれ以外と肉体関係を結び一つとなることは、これは死刑を意味しておりました。皆さんが主とするべきお方は唯一イエス様のみです。そしてこのお方以外を主とするのであれば、もう死刑は免れないわけです。死刑といっても肉体的な死刑ではない、永遠の刑罰です。だから皆さんは永遠の命を得るためにイエス様のみを主人として、そして歩んでいき、罪許され、幸いに満たされ、永遠の命を獲得する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、あなただけが主人です。律法の中において最も大切な戒め、それは聞けイスラエル、神は唯一の神、主であると。唯一です。主人とするべきは唯一です。私が唯一のその主人とするべきはイエス様であり、そしてイエス様を主人とするのであれば、この会員の現場で捕らえられた女のように罪は許され、覆われ、そしてもはや罪を犯さぬ新しい生き方が始まります。どうかしよう、私たちはイエス様を主人として日々歩み続け、もはや世において肉に従って罪を歩む、その歩みは方向転換して神様に喜ばれる歩みをこれからし続けていく私たちでありますように。そしてイエス様を主とし、イエス様に立ち返ったのであるならば、イエス様、どうぞあなたがしっかりとその人の生涯を面倒見て、罪に対しては死なせてくださり、そしてあなたに対しては生かしてください。イエス様に会って正しい後ろ暗いところのない歩みをする私たちでありますように。そしてその聖なる歩みを今日も明日もこれからずっと生ける限り続けていくことができますように、どうかこの人生の旅路をお守りください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの愛する主、唯一の主人であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。